森林施業プランナーの鶴はゆく困っている山地盤を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。
805タンバイエーイ、
ヨガを楽しんでいます、
イエーイ、
ムーンロータスヨガ三男和田クラス、
イエーイ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、丹波にお住まいの園田あゆみさんが主催されているヨガのクラス、ムーンロータスヨガ三男和田クラスの7名の皆さんと園田さんでした。録音していただき、手元に届いたのを聞いて、あれ似た声の方ばかりだなと思って園田さんに尋ねたら、生徒さんが一人のところは恥ずかしいと言われたので、そこは全部私ですということでした。リスナーの皆さん、同じ声に聞こえてて大丈夫ですよ。園田さんとのご縁は、805丹波のラジオから流れてくるヨガのお話と柔らかい声に惹かれて会ってみたいなと思ったのが実現したわけです。園田さんの声をもう一度お聞きください。
ヨガはもともと体と心をつなぐという意味があります。生涯を通して続けられる健康法です。自己生態にもつながるんですよ。深い呼吸でリラックスするので、思考がとってもクリアになっていきます。
ヨガっていいですよね。でも鶴は今ちょっとできなくって残念です。ところが、なんと面白いことに、鶴は振袖の着付けをする時があって、その時園田さんがメイクをしてくださるという、こんなユニットになってしまい、2人とも驚いています。園田さん、ムーンロータスヨガ三男和田クラスの皆さん、ありがとうございました。さて今日のお話は、獣医さんで今年の3月まで森林動物研究センターにお勤めになっていて、もうすぐお母さんという松金智香さんと鶴のお話で、イノシシとシカの出産や子育てなどのお話です。お聞きください。
すごく行動圏が広がるです。イノシシは、
イノシシオスとメスと一緒にいてるんじゃなくって、メスは子供と一緒にいてて、オスはまた別で、
別ですね。
で繁殖期になったら、オスがまたメスを探しに来るわけ、あ、一対になってるわけじゃないんだ、
そうなんです。
イノシシってそしたら、あ、そうか、一対一じゃなくていいんだ、一対多か、
そうですね、一夫多妻、
一夫多妻
か、になるのかな、まあもう多夫多妻や
な、多夫多妻それややこしいな、のメスはやかへんのやんか、ね、人間や言うて、
でも本当に交尾の時期だけオスとメスが出会って、子育ては全部メス
です。でもオスはその間はもうオスだけで、
単独
で集団してない、
ね、単独ですね基本は、
シカだったらこう家族でいてるみたいな感じだけど、
しかも、基本はメスと子供なんですよ。
ああそう。
で時期によってはオスは固まる時もあれば、単独行動になる時もあって、それは季節によるんです。
そしたらシカも、オスは、単独行動で、で繁殖期になったらメスを求めてやってくる、
そうですね。
このオスとこのメスがカップル用じゃなくないよね、
大体そうですね。野生動物哺乳類みんな子育てはお母さん、
子育てはお母さん
で、交尾の時だけオスとメスが出会う、
オスって勝手やね、
オス勝手
ちゃんと育てなさいよ。
そう全くそんな子育てには関与しない
ですね。そしたらお母さんがみんな餌とかも、オス何してんねん言うて、
イノシシなんかはその自分の遺伝子を残したいって言って、オスが子供をもう殺して、
は
い、で 子供がいなくなればメスがまた交尾 してくれるので、うん、
そう子供を殺すの
場合もあります。
オスが、
うんうんうん、
もうこれあのよその子よそかなんかわからないけど、うん
よそうん、
もう交尾したいから言って、うんうん、メスがちょろちょろしとったら、
うん、
へえ、そういう時も
いる。
あ、そうか、あのちょうど子供を産んで、うん、またウリ坊ちゃんがちょこちょこ5匹ほどついてる時に、うん、あのメスがええわと思ったら、
うん、
3匹ほどちょっと殺しといてみたい
時もありますね、うん、その冬にそういう交尾の時期になった時に子供を連れてたら、うんうん、子供を殺す時もありますね、
うん、
で今は交尾の時期じゃないので、うんまあ、オスもあまり盛ってないから、うん、メスが安心して、うんまあ、子育てができる時期。
交尾の時期っていつ、ね、
冬ですね。1月が12月、1月、2月ぐらいかな。
その3ヶ月ぐらいで
3、4ヶ月の集めです。
で、大体何ヶ月ぐらいで出産なんですか。
イノシシは4ヶ月。
早いね、
はい、
4ヶ月でいいの、
うん、尊敬しちゃった。4ヶ月 4ヶ月で
人間と月10日やのに、ね、
野生動物って面白いのはみんな出産時期が大体同じなんですよ。鹿も、うんイノシシもアライグマとか、大体が5月末から6月で、うん、妊娠期間が違うので逆算して、
うん
イノシシはまあ12月とか1月2月で、
うん、
ライグマは妊娠期間が2ヶ月しかない。出産時期がまあ5月6月だと、うんまあ、2月3月4月ぐらいが交尾時期で、
うん、面白いね。
一番芽吹きで餌があって、うん、あのすごく気候的にもいい時期に、
シカは1回の出産で3とか4とぐらい
1頭です。
シカ1頭？
1 頭です。シカは1頭です。
でもすごいたくさん連れてるじゃん。
あれは
集団なん
て集団なんですよ。
よそのお母さんと一緒なわけ。
うん、そうですね。シカの、単位としてはお母さんと、うん、去年の娘と今年の子ぐらい、うん、僕でも本当は3頭ぐらいなんですけども、
うん、
まあ、お母さんと子供か、うん、お母さんと去年の娘と、うん今年の娘、まあ、子供っていう3頭グループが何個も一緒になって、うん、ああいう群れになってる。
あ、そうなってんの、うんうん、あれ一家じゃないねんね。
一家じゃないんですよ。何個も出て、ほわーんって群れて、
ママ友やね、あれ、
うんうん、
イノシシはそんなことないね。
イノシシはもっとあのそうですね、血縁が深いから、お母さんと、うん、まあ今年の子供4頭
ですよね。4頭ぐらい、4頭か5頭いてるよね、うん、
はい、
だから1回に4頭5頭産むよね、
はい、平均が4頭、
うん、
で、まあ、2頭の時もあれば、うんまあ、一気に7頭産んじゃう時
も、うわ、7頭も、
うん
うんうん、すごいな、
うん、
すごいお腹やね、
うん、ポンポコリ。その後の子育てが大変ですけど、
大変よね、うん、
そう。で、あとは、お母さんと、うん、まあ、去年の子と、うん、今年の子とか。
イノシシも？
イノシシもそうです、う
ん、あ、2年ぐらい一緒にいてて。
そうですね、イノシシは、メスは結構何年もずっと一緒にいたりします、
うん、あ、娘と、もう3年4年、う
ん、お母さんと娘と、うん、孫のメスと、
う
ん、で娘が産んだ子供と、うん、お母さんが産んだ子供ととかなると、うんうん、まあ10頭ぐらいの群れになることもある。
もうそうなったら分からへん。
分からへんですね。
分からへん、分からへん。あんた誰の子みたいにして、
う
ん、
そう
あ、それで、うん、深い血縁関係で、
うん、行動して、
うん、じゃあ離れちゃうって言ったら、まあ、娘が、
うんうん、
あの子供を産んだ時にちょっとお母さんと別れるみたいな感じ
で、ね、そうですね、ちょうどやっぱ次の子供を産む時に、うん、あの去年の子供が、まあ、親離れして、うん、その時にオスなんかはオスの子供はもう 全然違うとこ行きますし、
オスの子供は違うとこ行っちゃうの、
うんうんうん、
もう単独行動、
単独行動か、まあ兄弟で何ヶ月か1年ぐらいは一緒に、
あ、オスばっかりです
ることもあるんですけども、うん、まあ、最終的には単独行動になっていく。
オスってやっぱり単独行動するよね。私もどっか単独じゃない行動を取らないとダメだ。考えはな、面白いわ。こういう研究ないね。
今日のお話は野生動物のお話ですが、ふと人間に当てはめる一瞬がありませんでしたか？実は人間も鹿と似た子育てをしていた時代があったんですよ。丹波の竹内正道さんがお書きになった家族の源流足立氏物語からですが、平安末期までは夫が夜になると妻のもとに訪れ夜明けに帰っていく通い婚が一般的で、女性は7、80人の血縁集団で誰の子ということに関係なく育てていったとありました。鹿よりすごいなと思って読んでいたら、武士が発生すると子供は特定の父の後継者となってその財産などを受け継ぐようになり、女性の嫁入り婚が始まったとありました。なるほど、ここで大きく鹿を引き離したななんて野生動物のお話を聞いた後でしたので、こんな本の読み方をしていました。平安時代から今をイメージして人間の変化進化はすごいなと思うのと、野生動物が変わらない生活をきっと何千年何億年と続けているんだろうなって思うと、これもまたすごいことだなって思いました。そしてもう一つ、こんなことも、変化進化の行動をとる人間は疲れたら自然を求めますよね。人間の手の加わっていないゆったりと時間が流れるところを必要としますよね。進化するにはそうでないものの影の力が必要かな、こんなことを考えました。松金さん、ありがとうございました。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。